皆さんおはようございます。本日公に平成20年壱岐市議会定例会6月会議にあたり、前回会議以降から本日までの市政の重要事項等、また今回補正予算に計上いたしました主な内容等につきましてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、平成24年度4年春の叙勲の発表がございました。多年にわたり地域の独居高齢者等を対象に配食サービスなど実施されている歩みの会様が、こうした社会奉仕活動の功績が認められ緑十褒章を受章されました。また高齢者叙勲の自治功労として、長きにわたり旧石田町議会議員として活躍された松島総一様が直日総功章を受章されました。今日までの築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。また河川の自然保護、環境学習、河川愛護等の活動に功績があった団体として、芦部町のボランティア団体リバーサイドガーデンが、長年にわたる河川敷の美化と地域を花で彩る活動が認められ、日本河川協会の河川功労者表彰を受賞されました。郷土域をいつまでも美しくという願いを込めた地道な活動が認められたもので、新人なる敬意を表しますとともに、この度の受賞に対し心からお喜びを申し上げます。現在本市においては、数多くのボランティア団体が郷土域のため、また東日本大震災への災害ボランティアなど地域の枠を超えた活動が展開され、本市の活性化に大きく寄与していただいております。本市職員につきましても、現在各種イベント、清掃活動をはじめ、自主的かつ積極的にこうしたボランティア活動への参加を促し、それを実践しておるところでございます。今後もこうしたボランティア活動、市民緑事業を積極的に支援してまいりますので、今後ともご協力賜りますようお願いいたします。さて、全国離島振興協議会会長就任について申し上げます。先ほど議長からお話がございましたように、去る5月30日東京都で開催されました全国離島振興協議会において、高名浩一郎前会長の後任として第14代全国離島振興協議会会長を拝命いたしました。離島振興法の抜本改正延長実現まであと一歩というこの時期に会長職を拝命し、改めてその職責の重さに身の引き締まる思いでございます。今後、離島振興法改正延長の今国会での成立と予算の確保等、その実現に全勢力を傾けてまいります。全国138離島市町村が一体となり、私はその先頭に立って日本のまさに生命線である離島振興に全力で取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に、交流人口の拡大の取り組みについて申し上げます。壱岐市の観光振興につきましては、長引く経済低迷と東日本大震災の影響もあり、平成23年の観光客延べ数は54万7468人、対前年比 99.5% で依然として厳しい状況でありました。このような中、開館から3年目を迎えた壱岐国博物館は、本年4月8日には来館者25万人を達成し、本年5月31日現在で26万8164人となっております。5月は1万2000人を超えるなど、昨年同期と比較いたしまして好調に推移いたしており、今後もあらゆる機会を利用し、壱岐国博物館の PR と壱岐市活性化観光振興の拠点として活用を図ってまいります。また昨年4月末に開所した壱岐市福岡事務所につきましては、窓口での観光宣伝をはじめ、訪問活動等による観光客誘致等の業務にあたり、平成23年度中の事務所への来所数は7067人、また本事務所が運営する情報発信ブログは人気ブログランキング長崎県地域情報部門で第1位を継続するなど、関心の高さを示しております。このような情報発信の一つの効果として、本年1月開催の第26回壱岐の島新春マラソン大会では、当該参加者が対前年比で増加し、また来る6月10日開催の第24回壱岐サイクルフェスティバルにおいても、 過去最高の参加者数につながったものと考えております。今後さらに人気ラジオ番組内における壱岐市の情報発信コーナーを設けるなど、壱岐市の観光物産をはじめあらゆる面において引き続き情報発信に努めてまいります。また5月18日から20日までの3日間、福岡市博多駅の博多口イベント広場において観光物産展を開催いたしました。これは博多駅リニューアル後初めての試みであり、夏秋に向けた誘客施策として実施したもので、当日は多くの来訪者でにぎわい、今後の観光客誘致への効果を大いに期待するものであります。今後とも壱岐市観光振興計画に基づき、壱岐にしかない貴重な歴史遺産と豊かな自然景観等を生かし、観光振興に努め、さらなる交流人口の拡大と壱岐市の活性化につなげてまいります。第24回壱岐サイクルフェスティバルにつきましては、来る6月10日に開催されますが、今回は島内外から過去最多となる684人の選手皆様がエントリーされ、関係者などを含めますと約1200人が来島される予定となっております。当日は事故等なく無事終了するよう市民皆様のご協力をお願いいたします。また本年は日本最古の歴史書古事記の編纂から1300年にあたり、さらに壱岐神楽が国の重要無形民族文化指定から25周年目の節目を迎えることから、実行委員会において9月から10月にかけてイベントが開催される予定でございます。今回所要の予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。今後も関係機関団体と連携を図り、また官民一体となって交流人口拡大に資するイベント等を開催し、壱岐を元気に、そして島外への情報発信につなげ、壱岐の活性化に努めてまいります。次に第一次産業の振興について申し上げます。壱岐市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくり及び農業生産額の向上が重要であるとの認識のもと、さらなる農業振興を促すため、担い手対策、米政策、施設園芸、畜産振興等の施策を引き続き講じてまいります。担い手対策につきましては、壱岐市地域担い手育成総合支援協議会を中心に、認定農業者制度をはじめ、新規就農者、農業後継者や女性農業者などの担い手対策を推進してまいります。認定農業者制度については、本年3月末現在で293名の方を認定し、また県内の約半数を占める集落営農組織の特定農業団体が36組織、特定農業法人が2団体となっております。また今回、国の補助事業により、新規就農者の支援、農地集積の支援対策が始まりますので、地域農業マスタープランの作成を行うこととしております。施設園芸につきましては、長崎県の構造改善加速化支援事業、輝く長崎園芸生産、園芸産地振興計画推進事業、及び長崎夏季100億達成整備事業の補助事業を活用し、施設整備等にかかる各種支援を講じながら、規模拡大と産地化形成を推進してまいります。畜産振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、本年度も肉用牛の振興を図ってまいります。繁殖経営では、有料系統牛の保留に対する支援を継続したことで、有料血統の牛生産が高い評価をいただいており、また肥育経営では壱岐生まれの育ちにこだわり、ハイレベルの肥育牛で生産された壱岐牛ブランドが人気を博しております。しかし長引く景気低迷により枝肉消費が伸び悩みの傾向にあり、繁殖肥育経営とも厳しい状況が続いており、今後とも地域内一貫生産体系を推進するとともに、育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。また市単独事業の緊急増等対策事業によりまして、6260頭まで減少した繁殖牛が本年4月末では6343頭に回復するなど、微増ではございますけれども効果が表れており、今後も7000頭の回復に向けた増等対策を推進してまいります。このほか長崎県家畜導入事業による繁殖元牛対策及び長崎県肉用牛経営力アップ事業による牛舎・鯛舎の整備事業に支援を講じてまいります。これらについて今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。 本年 10月に第10回全国和牛能力共進会長崎大会が開催されます。その長崎県代表選考会が7月7日に平戸市で開催されますが、その県代表選考会に向けた壱岐地区選考会が去る5月22日に開催され、壱岐市代表として18頭が選考されました。選考された出品者の方々には大変なご苦労をおかけいたしますが、壱岐牛の名声を高めるための重要な大会でございます。市といたしましても関係機関と連携を図り推進してまいりますので、今後ともご尽力賜りますようお願い申し上げます。農村整備につきましては、ふるさと振興基盤整備事業として排水路の整備事業、また耕作放棄地対策として担い手の農地利用を促進し、放棄地の解消と発生防止を図るための耕作放棄地解消緊急整備事業など、今回所要の予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に水産業の振興について申し上げます。平成23年度の市全体の漁獲高及び漁獲量をその前年と比較いたしますと、漁獲高が対前年比 4.6% 減の45億6300万円、漁獲量が対前年比 13.8% 減の6831トンとなっており、漁価及び漁協経営に大きな影響を与えております。このような状況を踏まえ、水産業の振興にさまざまな事業を展開してまいります。意欲ある担い手の育成支援事業として、全国初の認定業者制度並びに漁業後継者対策制度を平成23年9月からスタートしておりますが、現在93名の漁業者を認定しております。また漁業後継者制度につきましても現在6名が研修を行っております。この制度の実施に伴い、より効率的計画的な漁業経営の創出と計画的な漁業後継者の育成が図られるものであり、今後も積極的に活用いただきますことを期待しております。他にも継続事業として漁船近在化施設整備の助成、密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成事業助成等を実施するとともに、漁獲物の鮮度保持のための製氷施設整備事業をはじめ、漁業各集落が行う漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を生かし、離島漁業再生支援交付金事業に取り組んでまいります。また漁場整備事業として函館地区勝本地区に藻場の回復のための藻場礁設置工事を計画いたしております。これらについて今回主要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げます。また栽培事業については、壱岐栽培センターを活用し、アワビ60万個、赤ウニ25万個、カサゴ13万尾の種苗の生産を計画しております。これらの種苗を放流することにより、沿岸域での漁業生産の向上につなげ、漁獲経営の安定を期待するものであります。これらの各種事業を展開し、雇用の創出と所得の向上を図るため、生産加工流通を一本化する、いわゆる6次産業化の推進に取り組んでまいります。漁港整備につきましては、新規事業として恵比寿諸津地区の陸揚げ用浮体式経線岩の設置、さらに昭和38年頃から水産物の安定供給を図るため建設いたしました15漁港施設が老朽化とともに更新を必要とする施設が見受けられます。これらの施設の現況把握、機能診断、老朽化予測、保全対策工法の選定など検討を行い、年次的に改修するため維持管理計画書の策定を予定をいたしております。次に、市民事業について申し上げます。まず、児童手当についてでございますが、本年4月1日から国の施策に伴い平成22年度から実施されていた子ども手当が児童手当に変わりました。支給額は0歳から3歳までの子ども1人当たりの月額が1万5000円、3歳から小学生までの子ども1人当たりの月額が1万円、3歳から小学生までの第3子以降の子ども1人当たりの月額が1万5000円、中学生については1人当たり月額1万円となっております。また本年6月からの所得制限の導入により限度額を超える場合は、中学生以下の児童1人当たりの月額が5000円となっております。本市における対象者数は約3600人で、総支給予定額は約5億1664万円となっております。今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。 また市民皆様には本制度についてご理解いただきますようお願いをいたします。次に市民税の収入状況について申し上げます。平成23年度の市税の収入状況は現年度分調停額22億3529万円に対し、収入額は21億9182万円で、収納率は 98.06%、対前年度対比プラス 0.16 ポイントであります。滞納繰越分の調停額は3億1209万円に対し、収入額2674万円で、収納率は 8.57%、前年度対比マイナス 1.87 ポイントであります。国民健康保険税は、現年度調停額8億5084万円に対し、収入額8億646万円で、収納率は 94.78%、前年度対比プラス 0.38 ポイントであります。滞納繰越分調停額3億4181万円に対し、収入額3245万円で、収納率は 9.49%、前年度対比マイナス 0.37 ポイントであります。以上が平成23年度市税の決算収入額であります。県内の景気の動向は、雇用不安等の厳しい状況は続いているものの、昨年の東日本大震災に伴い自粛されていた観光の上向きにより、景気は緩やかに改善されていると言われておりますが、本市においては観光客の減少と基幹産業である第一次産業の低迷、雇用場所の確保等、依然として厳しい状況にございます。このような状況の中、市民皆様、自治公民館長皆様の納税へのご理解と多大なご協力が賜り、現年度分市税、国民健康保険税とも前年度収納率を上回る結果となりました。今後滞納繰越分については県税務職員との連携を図りながら、捜索差し押さえ、地元での動産購買会やインターネット購買を継続実施し、滞納処分の強化に努め、貴重な実財源である市税の確保と効率的な滞納整理を行い、公平公正な税務行政実現に一層の努力をいたす所存であります。今後とも市民皆様のご理解ご協力をお願いいたします。次に環境保全について申し上げます。まず循環型社会の推進でございますが、本年4月から供与開始をいたしました壱岐クリーンセンターおよび壱岐市汚泥再生処理センターにつきましては、市民皆様のご理解ご協力により順調に稼働しているところであります。また壱岐市汚泥再生処理センターの完成に伴い、勝本町自給肥料供給センターについては、壱岐市全体を対象として畜尿、焼酎カスおよび生ごみを原料とする施設とするための整備を進めておりまして、平成20年4月から畜尿および焼酎カスによる液体肥料の供給を開始しております。さらに本年度、生ごみを原料に加える前処理施設を整備するため所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。この整備によりまして、生ごみのリサイクルを平成25年度からモデル地区等を手始めに壱岐市全体に広め、循環型社会の推進に努めてまいります。次に建設について申し上げます。まず道路河川との整備でございますけれども、市道整備につきましては、当初予算で計上しておりました継続の補助事業、記載事業の発注に向けて準備を進めております。単独事業につきましては、継続の7路線の整備と記載事業として、石田庁舎前の道路の冠水対策に伴う排水整備に所要の予算を計上しております。河川整備については、単独事業として郷村町東上の県道の末端排水路となります桜号の改修工事を、また休憩者地方海対策事業については、新規地区として八幡浦地区の対策工事に所要の予算を計上しておりますので、合わせてご審議賜りますようお願いいたします。平成23年度の繰越事業につきましては、それぞれ早期完成に向けて鋭意努力をしておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。次に教育について申し上げます。学校施設の耐震化についてございますけれども、学校施設の耐震診断につきましては、耐震基準、新耐震基準施行の以前の学校施設に対し実施してまいりました。この診断結果をもとに、基本的には IS 値の低い建物から順次耐震化に着手し、平成24年度から平成27年度までに完了するよう補強工事に取り組んでまいります。本年度は沼津小学校、勝本小学校、瀬戸小学校及び中小学校の各校舎並びに 五村中学校、石田中学校の両校校舎を実施をし、児童・生徒の安全を最優先に教育環境の整備に努めてまいります。次に交通体系の整備について申し上げます。本年3月31日レインボー企業の廃止によりまして、虹の原特別支援学校の児童・生徒及び宿舎者の往来等に不便をきたすことから、これまで長崎県と運行再開に向けた協議、また他の方策等検討を重ねてまいりました。結果といたしまして、レインボー企業の復活は厳しい状況でございますが、対象外であった航空路利用につきまして要望しておりましたところ、県を通じ5月31日に文部科学省から本航空路線利用についても正式に交通費実費額の対象とする旨の連絡がありました。同日から利用できるという報告を受けたところであります。文部科学省、長崎県には今回のご配慮に心から感謝申し上げますとともに、今後も離島振興の生命線である離島航路をはじめとした交通体系の整備に全力で取り組んでまいります。次に病院事業について申し上げます。病院改革でございますけれども、長崎県病院企業団加入に向けて厚生団体である五市一町の同意を得るため、5月2日に対馬市長、同市議会議長、5月21日に後藤市長、同市議会議長へ一山議長とともに訪問し、さらに5月23日に島原市、南島原市、5月25日に雲仙市を訪問いたしました。各市長、また各次長に、議長に壱岐市の医療の実情と市民病院の現状を説明し、病院企業団加入についてご理解とご協力をお願いしたところであります。なお新上五島町につきましては、日程の都合により6月下旬に訪問することで調整しておりまして、6月中にはすべての厚生市長へ病院企業団加入についての本市の考えを説明し、ご理解を得たいと考えております。今回訪問いたしました関係五市からは、壱岐市が病院企業団へ加入することについて特に異論はなく、一定のご理解をいただいたところでございます。しかしながら、病院企業団への加入は赤字経営が続く病院の状況では認められず、市民病院の収支見通し、いわゆるシミュレーションを明らかにすることが求められております。現在県医療政策課、病院企業団のご指導を受けながら収支計画策定に取り組んでおります。その後のスケジュールとして、収支計画が認められた後に関係厚生団体の議会議決、総務省の許可、企業団議会での新規加入の承認の続きとなります。壱岐市の医療を守るため強い決意を持って取り組んでまいりますので、議員各位、市民皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。壱岐市民病院についてでございますけれども、壱岐市民病院の診療体制は現在内科医3名、整形外科2名、外科、眼科、小児科、産婦人科がそれぞれ1名の合計9名の常勤室であります。その不足分を非常勤室で賄っております。救急医療を中心とした継続的安定的医療の提供を図るためには、医師確保が喫緊の最重要課題であり、今後とも医師の確保に邁進してまいります。また精神科につきましては、常勤医師の確保は実現しておりませんが、九州大学精神科医局の支援により、外来診療は火金曜日については1名の医療医師体制、月水木曜日については2名の医師による診療体制となっております。今後も引き続き精神科の常勤医師の確保に努めてまいります。片原病院につきましては、片原病院の診療体制は猿渡副院長が4月より赴任され、新しく皮膚科を標榜し、院長と合わせて常勤医師2名体制で運営しております。また非常勤医師として外来診療援助の医師2名と週末当直の非常勤医師2名を長崎医療センター並びに民間の医師斡旋会社の協力に実施しております。次に消防防災救急について申し上げます。まず原子力防災に関わる長崎県民の安全確保に関する協定についてでございます。九州電力との原子力安全協定については、これまで長崎県県内関係各4市等で協議を重ねてまいりました。壱岐市といたしましては、長崎県そして他の3市との共同歩調を取り、協定内容を容認する立場で進めていきたいと考えております。今後締結に向け諸準備を進めていきたいと考えておりますが、この協定の締結はあくまで万が一の備え、壱岐市民皆様の安全安心を守るための一つの措置として捉えておりまして、現在停止中の玄海原子力発電所の再稼働と 今回の安全協定の締結については別次元の問題でございます。私がこれまで申し上げてまいりました原発原則廃止の立場であることは言うまでもございません。今後も長崎県そして関係自治体と十分連携を取り図りかつ意思としての意見を強く訴えてまいりますのでご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。消防救急につきましては現在壱岐市消防団では5月13日の勝本地区を皮切りに各地区において消防ポンプ操法大会を開催しております。来たる7月1日には各地区で選抜された精鋭のチームが集い壱岐市消防ポンプ操法大会を開催いたします。各チームとも優勝を目指して日夜厳しい訓練に励んでいただいております。選手をはじめ消防団員そしてご家族皆様職場地域の皆様のご理解ご協力に対し新人なる感謝を申し上げます。またこれから梅雨時期に入ってまいりますが大雨による被害の発生に十分注意するとともに災害対策には万全を期してまいります。さらにこれからの季節気温の上昇とともに熱中症による夜救急搬送の増加が危惧されますので予防対策について周知徹底を図ってまいりますが市民皆様におかれましては事故管理等十分ご理解ご注意いただきますようお願いいたします。壱岐市消防本部庁舎については昭和47年に建設現在約40年が経過し老朽化が著しい状況にございます。また現在のアナログ式消防救急無線につきましては平成28年5月31日までにデジタル式に移行する必要がございましてこうした状況から本施設の建設及び消防救急無線のデジタル化に伴う実施設計業務ほかを今回補正予算に計上しておりますのでご審議賜りますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。まず補正予算でございますけれども平成20年度の予算につきましては前2月第2回会議におきまして予算を提出し可決いただいたところでありますが市長選挙前の骨格予算だったため本会議におきまして政策的予算を含めた補正予算を提出しております。概要といたしましては一般会計補正総額9億1540万1000円簡易水道事業特別会計の補正総額210万円となりまして本会議に提出いたしました補正額の合計は9億1750万1000円となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は203億2624万5000円でございまして特別会計特別会計につきましては100億3482万2000円となっております。その他の議案についてでございますけれども本日提出いたしました案件の概要は条例の制定及び一部改正に係る案件3件平成24年度予算案件2件平成23年度予算の専決処分に係る報告案件3件また繰越名許費繰越計算書の報告案件3件指導路線の認定に係る案件1件でございます。案件の詳細につきましては担当部長課長等から説明をさせていただきますのでご了承願います。何卒十分なご審議いただき適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして前回以降の市政の重要事項についてまた政策等について申し戻りましたがさまざまな行政課題また緊急に対応しなければならない問題等に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でございますので議員閣議並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして行政報告とさせていただきます。